高山俊吉気分青信号。
こんにちは。私のこのインターネットラジオの放送も年末になりました。大変またお世話になった1年間でしたが、インターネットラジオ放送を始めて15年ほどになります。本当に長い間お話をしてきたものだなと、友人からは喋り続けの15年などと言われて笑われていますけれども、それほどおしゃべりな人間ではないつもりなんですけれども、言いたいこと、お話したいことが折々出てまいります。今年もそのお話の最後の機会になりましたので、皆さんきっと関心持ってらっしゃると思うお話を年末の区切りの話にしたいということで、交通の問題、とりわけ自転車の交通違反の問題をお話してみたいと思います。ルールを守らないで自転車を運転するということになると、これは道路交通法違反ということで、犯罪になることもある。理屈としては誰でもそうだろうなと思ってらっしゃると思うんですけれど、さて実際にどういうことになるかという話になりますと、なかなか複雑なんですね。で、犯罪ということだとすると、これは警察が捜査をし、検察がその確認の捜査をさらにし、そして事案の内容によっては起訴をする、裁判所に有罪の判決を求めるという行動を取る、これが犯罪捜査と裁判の大きな流れを一言で言う説明になるんですけれども、実際に自転車の犯罪を刑事裁判にするということになると、これは裁判所も実際上パンクしてしまうと。自動車による違反だって、これを全部裁判所に持ち込めば、やっぱりこれは裁判所がパンクしてしまう、そういう、問題意識というんでしょうか、考え方から、今からもう60年ほど前になりますかね、50数年前になりますか、道路交通法が改正されて、略式の手続きというのが生まれた。で、これは裁判にはするのだけれど、犯罪である以上は裁判所にまでたどり着かなければいけないということは、それはきちんと守らなければいけないけれど、一般の犯罪捜査と同じようにやる必要はないと、簡略でやろうということで、自動車にせよ自転車にせよ、道路交通法違反の中で比較的軽い犯罪については略式で終えていいということになりました。さて、そうしたところがですね、略式といえども、モータリゼーションの流れの中で自動車がだんだんだんだん増えることで犯罪も増えてきた、やっぱり大変だということになって、そこで、1968年に、もっと簡略な方法を取り入れようと、こういうことになりました。これは自動車に限るけれども、自動車やの自動二輪、原付きなど、そういう自転車ではない車両に限るけれども、これは反則金というものを納めれば刑事処分の対象にしないこともできる、今そういう制度をさらに作って、なんとか刑事手続きのラインに乗せなければいけない、乗せることになってしまう犯罪類型を減らそうという、そういうことになって、この反則手続きというものが生まれた。反則金を納めれば刑事事件にならないということは、検察庁や下院裁判所などが、そういう事件処理に追われることがなくなるということで、 実務面で助かるということだったんですね。でそれよりもさらに5年前に遡った1963年に略式制度が生まれていた。2つの制度が時期をことにして登場したために、最初の略式手続きのことを後のシステムが登場した段階で赤切符というふうに称することになり、反則手続きでさらにまた略式の中のさらなる略式、これを青切符というふうに言うようになりました。同時に赤と青の切符制度ができたのではなくて、少し期間が経つんですね。で大事なことはここからですが、赤切符の時、後に赤切符と言われるようになった最初のその略式手続きの時には、車両、軽車両、自転車なども含めて全て、略式制度で行こうということになり、その5年後の1968年には自動車、自動二輪、原付などの違反について反則金制度という略式方式が登場したという経過になったためにですね、さあちょっとややこしい話で恐縮ですが、結果自転車については最初の略式手続き赤切符にはの対象にはなったけれども、その5年後の青切符の登場の時には、自転車について青切符を使うという仕組みを入れなかったんですね。青切符は自動車、自動二輪車、原付などに限られた。その結果、自転車による道路交通法違反というのは赤切符で処理をするという仕組みが残ってしまった。言い換えれば、自転車の道路交通法違反というのは赤切符で処理をしなければいけないことになって、反則金を納めてそれで終わりにするとかいうルールはないんですね。で実際にはどういうことになったかというと、それはやはり大変なことであると。自転車で違反をしたら赤切符になって、赤切符になるということはこれは前科がつくということですから、刑事責任が重く問われることになるわけだから、なかなかそう簡単に違反があったからといって自転車の場合にはさあ赤切符だというふうに言ってしまうと、日本中本当に自転車運転をしていて犯罪の前歴を持つ人たちがとても増えてきてしまうということで、やはり社会政策、刑事政策的な観点からしても問題であると。なかなかそう踏み切るわけにいかないということで、実際上は自転車による道路交通法違反については警告をするとか、その後警告が重なると今度は講習を受けなくちゃいけないことにするとか、いろいろな形でその赤切符というルートに乗せないで処理をするということを一般にやってきたんですね。そういう制度自体ができたのがもっと後になってから なので、だんだんにこの旅館の増築じゃないけれども立て付けを新たに加えつつ、自転車に対する規制がいろいろと複雑に作られてきました。であまり処分をしないということを基本にしていた。でその結果かどうか分かりませんけれども、ルールを守らない自転車が横行しているというようなことが最近盛んに言われるようになった。実際自転車の性能が高まり、高速で走行することが可能な自転車、小回りの利く自転車、さまざまに自転車の性能的な進化もあって、自転車による危険な走行が目立つという状況が出てきたということがあり、そうしてその中で赤切符ということにもやっぱりしなきゃいけない事案もあるぞということになってきた。例えば信号無視を赤信号を、例えばちょっと言い直してくださいね、例えば赤信号を無視する自転車、 これは危険である。走行している自転車は車両の一種として道路交通法の規定の中でも重要な信号についてきちんと自動車と同じように守らなければいけないし、自動車と同じように一時停止のところでは止まらなければいけないし、それからまた道路の右側を走ってはいけない、左の端を走れというルールがあり、それからまた歩道を走っていい場合にも徐行しないで走ってはいけないという、そういうルールもある。でこれらの例えば今私がお話をしたようなルールというのは、それを守らないと非常に危険なことになるという場合が多いので、やっぱり赤切符は切らざるを得ないだろうと。今まではなんとなく注意をし警告をし、警告のカードを渡して講習を受けることに道を作る、水路を作るというようなことまではやってきたものの、処分を赤切符処分はなかなか決断がいったのでやれないできた。でそれはしかしまずいということになったということですね。で私も前にこのインターネットラジオでもお話をしましたけれども、自動車のルール違反について赤切符を切るというやり方を東京警視庁はかなり本格的にこれをテーマにした。で警視庁がこういう方針をテーマにするということは、先導的に先をリードする形で全国の警察の方針を実践的に東京でやってるというそういうふうに考えるべきで、全国でこのような状態が今後本格化するだろうというふうに私は思っていますけれども、自転車が絡んだ深刻な交通事故を減らすということのために力を入れていくということが今後出てきて、赤切符が交付されるという機会は大きく増えるのではないかというふうに思います。昨年1年間で東京警視庁で自転車の違反で赤切符を切られている例というのが4300件ぐらいあるんですね。でこれはその前年おととしから見ますと、おととしが約3000件でしたから大幅に増えています。で今年も9月末まででもう3900件になってますので、確実に昨年を上回ることに結果的にはなるでしょう。でこういう勢いで赤切符切りと赤切符交付ということが今後本格化するという、そのことはもう確実だと思われますし、実際自転車が絡んだ自動車事故というのは非常に多いものですから、自動車事故を減らす、自転車に関わる交通事故を減らすということのための努力が今後尽くされていくことになるだろうという気がします。皆さんも自転車を運転するという時のルールって何だったんだということをあまりご存じでない、あまりご存じでなくても社会的に、あるいはその当局がといいましょうか、それほど問題にしてこなかったという状況が今後は問題にされる状況に変わるという状況に変わっていくということですね。変わっていくということについて皆さんも認識していく必要があると思います。さあそう言われても自転車のルールってどういうものだかよくわからないよという方が多いと思います。自転車のルールという自転車のルールをきちんと教える、あるいは教えてもらう機会というのがほとんどないままに、私たち市民は自転車を日々使っています。考えてみればこれはおかしなこと、合理的でないことだと思いますけれど、事実としてはそうです。自転車のルールを勉強しておくこと、それはネット情報などでもかなり分かりますので、それはしておきましょう。そしてまた当局に対して物申せば、自転車のルールをきちんと伝えるということにこれまでとは全く違った姿勢で広く 力を入れていく必要があるんじゃないかと思います。学校の中での交通安全教育に力を入れなければいけないというのはもうすでに文科省の方針にもなってるんですけれども、さあ本当のところ、実際のところ、学校の中で小学校、中学校、高等学校全てですけれども、自転車のルールについての周知徹底がどれだけ行われているかというと、率直に申し上げてお寒い状態というふうに言わざるを得ません。私もかなり多くの学校に講師として呼ばれてお話をする機会があるんですけれども、そういう時でもない限り一年中自転車のルールについてしっかり学ぶ機会がないままに過ごしてきているという状態を感じます。ぜひ皆さんのご家庭でも職場でも学校でも自転車のルールについてしっかり勉強していくという空気を作っていくことが必要ではないかというふうに思うものです。年末年始お休みの時ということになれば自転車を利用する機会も結構多い時期でもあります。気をつけて生活をしていただければと、車利用の生活を気をつけていただければというふうに思います。それでは今週ここまでにしましょう。今年1年間ありがとうございました。皆さんまた来年もよろしくお願いいたします。失礼をします。